一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝このように安息日、愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い礼拝を捧えることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も私たちの上に十字架の血を注いでください。本当に私は神の子として作られました。本当に主をあなたの被造物として神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私は聖書の言葉に来ます。本当に神の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に向かって賛美を捧げ祈りを捧げます。どうか霊と誠をもって主に賛美を捧えることができますように、どうか本当に主に向かって心からアバ父よと叫ぶそのようなものとなることができますようにお願いいたします。昨日より癒しの聖会が行われております。どうか本当に今朝の礼拝を通して屈式癒しの御業を表してくださいますように、霊肉両然の癒しを私たちは受け取ることができますようにお願いいたします。今朝のこの礼拝の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。一昨日から昨晩より恵みの聖会が行われております。今朝の礼拝を通して天主の恵み癒しを受け取ってまいりたいと思います。昨晩は主の御名によるイエス・キリストのお名前による癒しについて御言葉を取り継がせていただきました。今朝は十字架の血による癒しですねのことを語らせていただきたいと思います。私たちはイエス様の十字架によって罪清められ永遠の命が与えられますですね。キリスト教の中心はまさしく十字架でありますですね。パウロはロマ書の中で言っておりますですね。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その地によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。私たちは皆罪人であり、イエス様の十字架の血によって罪が清められること、そして永遠の命が与えられることが大切でありますですね。ですから私たちにとって一番大事なことは、本当に罪が清められ永遠の命を与えられるようにですね、今日をですね祈るものとなってまいりたいと思います。その上で私たちはなぜ癒しを求めるのでしょうかですね。それは私たちが神の被造物だからでありますですね。神様は私たち人間を最も良い素晴らしい存在としてですね作ってくださいました。天地をですね、光あれと光がありですね、空を作りですね、海を作り、さまざまな生き物被造物を作りましたけれども、6日目に人間を作ったですね、極めて良いものとして神様は作られたのであります。そして私たちは神様の栄光を表すために作られたのであります。主を賛美するために作られたのであります。ですから私たちは健康が必要でありますね。この体を通して主の栄光を表していく、主を賛美していくですね。私自分の幸いではなく、本当に神のために、そして隣人のために生きていく、そのために私たちは健康が必要でありま す, です、ね、そのために私たちはどうしたらですね癒しを受け取ることができるのでしょうかですね。それは先ほどイザヤ書の53章を購読いたしましたですね。これはイエス様のバビロン収穫におけるイエス様のですね予言でありますですね。はっきりと記されております。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったですね。彼ですね、これはイエスキリストの予言でありますけれども、イエス様が背負ったのは私たちの病であったですね。彼の受けた傷によって私たちは癒されたですね。その十字架によってですね、私たちの病が癒されると聖書はっきりと記されておりますですね。ですからイエス様はまさにこのイザヤ書のこの53章を先ほど読みしましたけれども、その成就として来てくださったのであります。マルコのですね、マタイの8章の中でですね、イエス様が何のために来てくださったのかですね。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。全員癒してくださったです、ね。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためである。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったですね。このイザヤ書、先ほど購読したイザヤ書53章の御言葉が引用され、そのためにイエス様は来られたのであるんですよ。十字架を通して私たちを癒すためにですね。そしてその十字架とは何でしょうかですね。先ほど私はロマ書3章をお読みしましたけれども、 ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。その十字架の血潮によって罪の清めが起こる。十字架の血潮によって癒しが起こっていくんですね。ですから今日のメッセージのタイトルは十字架の血潮による癒しです、ね、いわゆる十字架のではなく十字架の血潮による癒しですね。ですから私たちは十字架の血潮ですね、十字架ですね、まあ、昨晩私は主イエスの御名による癒しメッセージをいたしましたけれども、イエス様のお名前を宣言するときに、それはつまりイエス様の十字架の実存ですね。その中にあるイエス様の十字架の血潮ですね、その祈りでありますね。イエス様の名前を宣言するときに、まさにイエス様の十字架の血潮が注がれていくですね。ですから私たちはイエス様の十字架の血潮を根拠を受けていくですね。レビ記の中で私たちの罪が許されるためにはどうしてもその血が必要であるですね。今日私たちは聖餐式を執り行います。パンはキリストの体、そして血はイエス様の十字架の血であります。次に民の食材の捧げ物のための親木を振り、その血を垂れ幕の奥に携え、先の牡牛の血と場合と同じように贖いの座の上と前方に振りまく。こうして彼はイスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きの上に聖女のために贖いの儀式を行う。血を振りまいて罪が清められていく。その十字架の血潮によって罪が清められていく。そしてイエス様の十字架によって病が担われているということは、つまりイエス様の十字架の血潮によって病が癒されていくですね。レビ記の中でまた17章にこのように書いてあります。生き物の命は血の中にあるからである。私が血をあなたたちに与えたのは祭壇の上であなたたちの命の贖いの儀式をするためで、血はその中の命によって贖いをするのである。血の中に命があるからですね、まあ、血が出てしまうと私たちは出血されようで死んでしまうわけでありますね。その血潮によって罪が清められ、その血潮によって病が担われていくですね。ですからペテロは言いました。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活から贖われたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。第一ペテロ書1章18節であります。傷や汚れのないキリスト、子羊のような、まさに罪のないイエス・キリストの尊い血によって罪は清められていくですね。私たちは今朝十字架の血潮を受け取って、その血潮によって癒しを受け取ってまいりたいと願うのであります。あの世界的な大説教をした映画ベンハーというですね、私より上の世代の人々はもう有名な、ご存知だと思いますけれども、アカデミー賞を総なめにしたベンハーという映画でありますけれども、あの映画のですね、副題ですね、サブタイトルはテイル・オブ・クライストですね。まあ、いわゆるベンハーがですね、主役でありますけれども、その背後にイエス様の物語がですね、ずっとですね、イエス様の誕生から十字架までのですね、そういった話がですね、こう盛られているわけであります。最終的にクライマックスで一体何が起こるかというと、まあ、ベンハーはですね、敵であるメッサラ、もともと仲良しだったんですけど、メッサラのですね、その敵討ちをして、そして、終わるわけですけども、最後にお母さんと、ベンハーのお母さんと妹がハンセン氏病ですね、皮膚病にかかるわけであります。そしてイエス様の十字架のもとにベンハーがひざまずいて、そして自分のお母さんと妹をですね、イエス様の十字架のもとに連れていくんですね。するとイエス様は十字架から血を流して、その十字架の血が雨とともにですね、お母さんと妹のもとに流れていって、そして病が癒されていくという奇跡ですね。イエス様の十字架によって罪清められ、イエス様の十字架の血によって病が癒されていく。あなた方が先祖伝来の虚しい生活から贖われたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。今もイエス様の十字架の血を流しておられ、その血による癒しが起こるんですね。ですから私の母がですね、リュウマチ糖尿で九州医療センターに入院していた時に、あの桃地のですね、病院に入院していた時に幻を見ました。それはどういう幻かですね、その病の中で十何回に入院しておりましたけれども、母はもう一番下のですね、もう地下まで幻で落ちていきました。一番暗いところ、真っ暗な闇の中に、そこに何があったのか、イエス・キリストの十字架があった。ああ、今もイエス様は十字架上で血を流している。その血を受けて母は再び復活してですね、上に戻ってですね、退院していったのであります。 今朝私たちは十字架の血による癒しを受け取ってまいりたいと思います。十字架の血によって病は担われた、はっきりと記されております。今日私はですね、十字架の血による癒しとですね、タイトルをつけましたけれどもですね、病の癒しですね、清め、大事なことでありますね。今日私はもう一つお話したいと思います。それは先ほどヤコブ先生にルカ福音書4章を読んでいただきましたですね。この十字架は病の癒しとともに、死の霊が私の上におられる貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであるですね。目の見えない人に視力の回復を告げ、もちろん目の見えない人は癒される、病癒されていくとともに、イエス様が来られたのは、主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、圧迫されている人を自由にするためであるとですね。囚われからの解放が与えられるですね。我々は今朝イエス様の十字架によって本当に解放が必要であるですね。特に心の病、精神の病ですね、霊的な病においては本当にその囚われ、サタンの力からの解放を必要としているですね。イエス様は十字架上で病を担ってくださいましたとともに、聖書では患いを背負ったですね、これは痛み悲しみ、人生の生きる痛み悲しみ、解放されなければならない、そういったもう魂があるですね。そこにおいて私たちはですね、この十字架による解放が与えられますように今朝祈っていきたいと思います。先ほどのペテロ書も、あなた方は先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたの、あがなわれるですね、これは奴隷市場用語でありまして、その奴隷の状況から解放されたのはですね、イエス様の十字架の血はまさに解放の力があるですね。ルカによる福音書4章においても、まさにイエス様が来てくださったのはまさにですね、私たちをその呪いから解放してくださるために、そこまでの癒しを私たちは受け取りたいのであります。パウロはローマ書においても、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからですですね。がんじがらめの罪にあったとしても、がんじがらめのサタンのその囚われにあったとしても、イエス様はそこから解放するために来てくださった。今日癒しを受け取りたいと思いま す、ね、イエス様はまさにですね、先ほどマタイ福音書を読みしましたけれどもですね、もちろん病も癒されましたけれどもですね、人々は悪霊に取りつかれていた、大勢の者を連れてきた。人々は言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。言葉で悪霊を追い出したですね。イエス様は権能を持ちであり、病を癒し、そして悪霊を追い出す力が与えられているですね。ですから福音書の中でレギオンというですね、悪霊に取りつかれたですね、男が出てきます。もうすごいですね、とんでもない男でありますね。もういわゆる精神病でありますけれどもですね、イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。墓場ですね。なんで墓場から来たのか。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせを砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。もう本当にもう悪霊に取りつかれてですね。なんでそんなに力があるのかですね。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。ご小だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出ていけと言われたからである。そこでイエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言ったですね。大勢ですね、まあ、レギオンという一人の人でありますけれども、このレギオンという意味は大勢という意味ですね。彼の心の中にもういろんな罪がですね、もう囚われてですね、もうそれゆえにもうサタンの力が強くて、足かせや鎖を外すような、もうそれほどの、もう誰も食い止めることのできない、そのような力がレギオンにはあったんですね。そのレギオンをイエス・キリストはまさにですね、宣言によってですね、汚れた霊をこの人から出ていけと言って、まあ、出ていくわけでありますけれども、まあ、どこに出ていったかというとですね、汚れた霊をイエスに豚の中に送り込み、乗り移らせてくれと願ったですね。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入ったんです。汚れた霊どもですね、複数形ですね。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだですね。2000のですね、悪霊に取り憑かれていた。もう本当にもうどうしようもない状況ですね。 しかしその悪霊からの解放がイエス様によって起こったんですね。イエス様の十字架にはまさに罪の清めとともにその呪いからの解放が与えられるんですね。マグダラのマリアもイエス様に最後までついていた素晴らしい女性でありますけれども、聖書を読みますと7つの悪霊に取り憑かれていたと記されております、ね、私たちは今日本当にそのイエス様の十字架の血にはそのような本当に力があるんですね。昨日もお話しましたブルームハルトのあのリバイバルの戦いにおいてですね、イエス様の十字架は何だったのかですね。イエス様の十字架ですね。私たちは今本当に病のために戦っております。また悪霊からの解放のために戦っておりま す, です、ね、聖書の中にこのブルームハルトの奇跡の中でこのように書いてありますですね。彼がゴッドリービンの出来事を通して知ることができたのは、悪霊付きの少女が癒されたのは、解かなければならないサタンの悩みが存在している、改心ではなく解放を必要とする人間がいるということであった。いわゆる罪の悔い改め、清め、もちろん大事でありますけれども、もう囚われている、その解放がどうしても必要である。もうそれぐらい私たちは、囚われている存在であるとですね。まあ、パウロも言う通り、欲する善は行えないで、欲しない悪を行ってしまうですね。がんじがらめの罪に囚われているです、ね。しかし、このイエス様の十字架は、またこのですね、ドイツにおいて起きた奇跡はですね、この出来事を通して示されたのは、イエスは勝利者だという事実である。イエス様の十字架を通して勝利が与えられるんですね。天に上げられ神の右の座にいます主イエスは今も勝利者として世界を支配し、我々を究極の勝利へと導きたもうお方である。したがって彼がゴッドリビの出来事において示されたのは、単に性的な静かな神の国の現実性、実在性ではなく、同時にその活動性、能動性であった。もうこのドイツのこの奇跡の出来事は、いわゆる18世紀、19世紀の出来事ですね。イエス様が十字架にかかられてからですね、もう1700年、1800年経っている。その時において、この福音の出来事、神の国は、性的な静かな神の国の出来事ではなく、活動的、能動性であった。今も生き取られ、今も解放を与えてくださる。彼にとって主イエスは全被造物を救おうとして、今も都の外に立って、都を叩き続けておられる。神は今も地上の歴史を貫いて、その勝利の戦いを続けておられる。そして必要な場合には人間を具体的に助けたもんですね。病を癒し、そして悪霊からの解放を与えてくださるんですね。イエス様はまさに、囚われているものを解放するために、囚われている人に解放、見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にするために、恵みの年を告げ知らせるためにイエス様は来られた。昨日お話しましたあの湯さん、学さんも本当に覚醒剤に取られ、麻薬に取られて、もうやめようと思ってもやめられないですね。最初はちょっとだけやるつもりが、それが気がついたらもうずっともう身を滅ぼしてしまうですね。誰か私を助けてくれ。結局そこからの解放が与えられたのはイエス様の十字架だけであった。十字架の血性だけであった。今は牧師として働いている、埼玉で牧師として働いている新藤達也さんもそうであります。刑務所に7回入れられて、まさに完全数ですね。もう徹底的に刑務所に入れられて、もう自分の人生は終わりと思ったんですね。その刑務所の中に、監獄の中に聖書があって、開いたときに、私は悪人が死ぬのを喜ばない。悪人が生きて立ち返ることを喜ぶ。この福音に触れて、彼は解放されて、クリスチャンになって、牧師へと作り変えられていった。今も生きておられる。今もイエス様を礼拝し、私たちはいよいよ十字架の血潮による罪の清めと解放に預かるものとなってまいりたい。今日その日となることを私は信じるものであります。私たちはそのイエス様の十字架をですね、どのようにして受け取るのかですね。流された血潮を私たちは受け取るですね。先ほどお話しましたベンハーのお母さんと妹がですね、まさに血が流れてきて、その血を受けたようにですね、私も今日その血を受けるものとなってまいりたいと思います。イエス様は2000年前十字架にかかられましたですね。しかし先ほどのブルームハルトの言葉のように、今もイエス様は血を流しておられるですね。パウロはガラティアの人々に言いました。今も目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきりと示されたではないかとですね。ガラティアの人々はもちろんエルサレムから離れておりますので、イエス様の十字架なんて見たこともありませんですね。 そんなガラティアの人々に対してパウロは、今目の前にイエス・キリストが十字架につけられているではないか、今も血を流しているではないかですね。今もイエス様は血を流しておられます。パウロは宣教に行き詰まった時に、もう自分の知恵や力によらずですね、まあ、彼は本当に優秀なですね、ガマリエルの門下、律法に関してはもう火の打ちどころない、すべて律法を知り尽くしておりました。しかしもうですね、もう大変な状況の中で、私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストだけを述べ伝える。今もイエス様は十字架上で血を流しておられるですね。私たちはその十字架ですね、そしてその十字架の血を受けていくんですね。パウロにとってイエス様の十字架はまさにですね、今現在の出来事でありました。パウロは言っています。私はキリストと共に十字架につけられていま す、ね、パウロと共に、パウロの中でイエス様が十字架につけられている、つまり彼の中でイエス様の十字架の血潮が流れているということですね。その血潮によって癒し、また罪の清めが起こるわけですからですね、イエス様の十字架は2000年前の事柄ではない、イエス様の十字架の血が2000年前の事柄ではない、今の事柄として私はこの事柄を受け取っていくですね。パウロはバプテスマのその話の中で言っていま す、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、その死に預かるためにバプテスマを受けたこと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。バプテスマとはイエス様と一緒に死ぬということ、イエス様と共に十字架につくということですね。バプテスマとは何でしょうかですね。まあ、私たちはバプテストですから、あの洗礼をですね、クリスチャンになるときにはですね、まあ、全身礼ですね。まあ、その1階にバプテストリーがあってですね、その中に浸かるわけですね。まあ、そのバプテストリーがないときにはですね、この教会立つ前はですね、バプテストリーありませんでしたので、川。私も小さい頃ですね、子供の頃ですね、バプテスリーありませんでした。川、中川の上流にてですね、その川に浸かってですね、クリスチャンになったわけであります。バプテスマ、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られたと記されております、ね。つまり、イエス様の恵みを受けるということはですね、バプテスマを受けるということ、つまり全身がイエス様の十字架に浸されていくということですね。全身がイエス様で作り変えられるということですね。キリストと共に死ぬと、まさにそういうことでありますね。全身において私たちはイエス様の十字架を受け取っていくですね。レビ記の中で、レビ記14章で清めの儀式がありますですね。その中においてですね、重い不要を患った人がどのようにして清められるのかですね、このように書いてありますですね。祭司は清めの儀式をするためにその人に命じて、生きている清い鳥2羽と杉の枝、ヒーとヒソプの枝を用意させる。次に、祭司は新鮮な水を満たした土器の上で、鳥の1羽を殺すように命じるですね。鳥を殺すですね。それから杉の糸、ヒーとヒソプおよび生きているもう1羽の鳥を取り、先に新鮮な水の上で殺された鳥の血に浸してから清めの儀式を受ける者に7度振りかけて清める。血をですね、7度振りかけるですね。その後この生きている鳥は野に放つ。清めの儀式を受けた者は衣服を水洗いし、体の毛を全部剃って身を洗うと清くなる。このあと彼は宿営に戻ることができるですね。まあ、清められるですね。この清めの儀式はどのような儀式かというと、衣服を水洗いして体の毛を全部剃って身を洗うですね。全身を清めるということですね。バプテスマはまさに全身が神様のキリストの臨在に浸るということですね。何か一部だけ清められるとかそういうことではないですね。重い不要を患った人はまさに全身を洗い清められなければならないです。ですから私たちもイエス様の十字架の血によって、本当に もちろんクリスチャンの方はみんなバプテスマを受けましたけれども、イエス様と共に葬られるということですね。つまりイエス様の頭の先からつま先までイエス様の十字架の血を受けていくということ。ペテロがイエス様から足を洗ってもらったときに、ペテロはイエス様に言いました。全身を、頭も足も手も洗ってくださいと言いました。私はその言葉はあながち間違ってはいないと思いま す、あの場においては、まあ、足を洗うことが正しいことでありました。イエス様をされたことがですね、最も汚い場所を罪ということにフォーカスしておりましたので、一番汚い罪を洗うですね。しかしペテロはもう全身を洗ってほしいですね。まさにそうであります。 罪の清め、病からの解放、病の癒しですね。私たちは頭の先からつま先までイエス様の十字架の血を受けていくですね。それはまさに私たちが受けるべき癒し、福音でありますですね。クリスチャン小説家でありました三浦綾子さんですね、さまざまな小説、福音小説を残しましたけれども、その中でも私の好きなですね、獅子ヶ丘、まあ評点もですね、本当に感動、まあ最後イエス様の十字架が表されて感動しましたけれども、獅子ヶ丘も私の好きなですね小説であります。まあこれは小説でありますけれども、三浦綾子さんのまさにですね、まあ信仰告白でありましょうですね。主人公のナオミ、牧師の娘でありますけれども、良一という男性と、まあ、結婚したわけでありますけれども、良一はですね、もう本当に、まあ、不貞をする、浮気をするですね、もうとんでもない旦那でありましたですね。もう許せない許せないですね。まあ、結婚はしたけれどもですね、許せない。最後ですね、もう良一はもう悔い改めて彼女の元に帰ってくるわけでありますね。いよいよクリスマス、冬の旭川も寒いですね、北海道においてですね、まあ、これまで浮気をした女性に対して最後ですね、別れを言うためにですね、その女性のところに行くわけですね。しかしその帰りにですね、お酒を飲まされて、その女性からお酒を飲まされて雪の中で倒れて、この良一はまあ死んでしまうわけでありますね。この良一が死ぬ前にですね、彼はですね、そのこれまで散々苦しめた妻のナオミに対してクリスマスプレゼントとして絵を描いていたんですね。その絵が何だったのかですね、彼がまあ死んだ後にですね、まあそれがですね、こう見せられたのでありますですね。そのような絵がですね、あったですね。良一の枕元には、ナオミに残した良一の絵が白布に包まれていた。ナオミはふとそれに目が留まると、立ち止まって白い布を解いた。白い布が取り払われた。その絵が、画家ですね、画のですね、絵のですね、その掛け軸にかけられたとき、一斉に人々の口から歓声が、嘆きの声が上がった。十字架にかかったキリストから血が滴り落ちていた。その十字架のもとにキリストの血を浴びて、じっとキリストを見上げている男の顔、それは紛れもなく良一の顔ではなかったか。泣いているような悔恨に悔い改め見したその良一の目は、まっすぐに十字架のキリストを仰いでいる。十字架の血を受けているその良一を、自分の姿を描いていた、悔い改めの姿を描いていたんですね。それを見下ろすキリストのなんと深い哀れに満ちた眼差しであろう、そのあふれるような慈愛の目は見る人の心を慰めずにはおられなかった。そうか、そうだったのか。康介というのはナオミのお父さん、牧師でありますけれども、こらえかねたように良一の体をかき抱いた。そうだったのかですね。でまあ、そのです、ね、葬儀においてそのお父さんの光一、ナオミのお父さんの光一牧師が、まあ、式辞を言うわけでありますけれども、我々はともすれば自分を正しいもののように思い、人を責め厳しく裁こうといたします。まあ、ナオミもですね、ご主人を、まあ、裁いていたわけです。けれども果たして神は我々人間に人を裁く権利を与えておりましょうか。あの聖パウロでさえ自分を罪人の頭と申しております。我々が神のためにできうることは、実は人を責めることなく、ただ許しを請うことだけではないでしょうか。どうかここに掲げてある彼の絵を見てやってください。これは彼が十字架のもとに許しを請うている姿であります。キリストの流したもうた御血をもろ手に受けて、キリストよ、あなたを十字架につけた私をお許しくださいと告白している姿であります。我々はできることは人を責めることではなく、ただ許しを請うことだけである。まさに彼がまさに十字架上で血を全身に浴びている、まさにこれこそが福音であります。私たちも全身にですね、私たちは本当にバプテスマにおいて全身が死ななければならないですね。全身がキリストと共に十字架につけられなければならない。そのようにして救いが起こり、癒しが起こり、解放が起こっていくですね。私も献身の前に十字架体験をいたしました。本当にイエス様の十字架が幻でありますけれどもですね、本当に全身に流れてきて、ああもうこの十字架を前にしたらもうですね、もうイエス様のために生きるようにですね、その召しとして受け止めてですね、牧師へと導かれていきました。今もイエス様は十字架上で血を流しておられる。2000年前の事柄ではありません。今も ガラティアの人々に対してパウロが言った通り、今も血を流しているではないか、目の前にイエス・キリストの十字架が指し示されているではないかと。マリア姉妹を作ったバジリア・シュリンク先生も幻の中でイエス様の十字架を見ました。今も私たちの罪がイエス様を十字架につけているのであると。そうです、今もイエス様は十字架につけられて、私たちが人を苦しめるときに、人を裁くときに、もうそれは今もイエス様は釘打たれて、今も血を流しておられると同時に、今もイエス様は病の中にある、苦しみの中にある私たちのために十字架上で血を流しておられる。いわゆる十字架の出来事は性的な静かな事柄ではない、今も生きておられる動的な事柄として私たちを救い、そして解放を与えてくださる。あのベンハーの映画においても、お母さんと娘はですね、癒されましたけれども、単なる病の癒しでは終わりません。最終的には敵であったメッサラに対するベンハーの心がですね、もう囚われていた、裁きに囚われていた、その心が憎しみから許しへとですね、ベンハー自身が解放されていく。それはまさにイエス様の十字架の出来事であります。私たちはいよいよイエス様の十字架を受け取って、今日病の癒しと解放を受け取ってまいりたいと思います。最後にですね、金見優勝事件のですね、神野隆三さんの話をして終わりたいと思います。金見優勝事件、北九州を中心にですね、起こった食用油のですね、食中毒事件であります。1968年、私が生まれる6年前ですね、そのような事件があったのでありますですね。まあ、金見のその食用油においてですね、もうたくさんの方がですね、1万4000人が訴えたんですけれども、認定されたのはですね、2006年時点でもまだ1906人ってですね、まあ、2000人足らずってですね、約10分の1の人が認定された。もうそのような本当に大変な、そしてその原告団のですね、その代表であった神野隆三さんですね、はクリスチャンでありますけれども、まあ、彼の家族もですね、まあ、金見で油症で、金見油で、まあ、病気になってしまったんですね。まあ、そういった裁判をする中において、被告であるですね、この金見の社長がですね、悔い改めない、自分の罪を認めないですね、もう許すことはできないですね。一応言葉では祈るけれども、神様どうぞ金見の社長を許してください。この声は夜の個室の中にあまりにも空虚な祈りであります。私はとうとう神様、私に許せと言われるのは無理です。7度を70倍どころか、私はもうこれ以上耐えられません。もうこれ以上私はもう許すことはできない。もう、まあ、憎しみのその罪にとらわれているですね。もう裁きの罪にとらわれているですね。まあ、ある意味でも現実はもうしょうがないって言ったら言葉悪いですけれどもですね、自分の家族がまあそういう状況でありますからですね、許すことはできない。神様にもう叫んで祈るけれども、しかし答えはない、沈黙しかないですね。いや、しかし沈黙のようでも主は共におられる。私のほかは誰もいない個室だが、誰かがいた。私の訴え求めている方がいた。私は一人ではなかった。私の呪いも恨みも怒りも悲しみも聞き流すことなく聞いてくださる方がいた。あなたは許そうとしない、許せないあなたは一体何者か。これはイエスの御声です。その静寂の、その沈黙のこの個室の中で誰かがいた。許せないあなたは一体何者か。イエス様が語ってくださった。私は精一杯訴えた。私は死んだものであった。故にキリストはこの私の怒りのために、私の罪のために死にたもうた。私の悲しみも苦しみもすべて知り尽くしてくださる主は、たけり狂うような憎しみも怒りも知りたもうた。聞いてくださった。私のベッドの棚には鎖にかけられた十字架のキリストがかかっていた。十字架のキリストがまさに今も十字架で血を流しておられるですね。まさに十字架の臨在ですね。まあ、そのリアリティを神の賛を受け取ってですね、そこから憎しみから解放されて、ハレルヤ万歳ですね。今はすべての呪わしい憤りから解放され、愛と喜びに満ちて正義の戦いを推し進めようとしておられる。晴れ晴れとしたお姿に接して、ハレルヤ万歳を叫びましたですね。このようにして勝利が与えられた。今もイエス様の十字架の血潮が流れているですね。誰もいないその個室の中にイエス様がおられた。それもそのイエス様は十字架のイエス様であった。我たちもいよいよイエス様の本当に血潮に浸るものとなってまいりたいと思います。今もイエス様は十字架で血を流しております。そして私たちはその血潮にまさに我キリストのともに十字架につけられたりですね。 その血の中に全身を浸っていくときに罪は清められていくですね。三浦さんの小説のようにまさに良一のように血を全身に受けるときに罪の清めと会話が起こる。そしてキリストの似姿へと変えられていく。今日皆様がそのような時になることができますように、いよいよ罪の清めと癒しと解放に預かることができますように、主にお祈りを捧げたいと思います。それでは祈りたいと思います。ハレルヤ、天の父様、主の皆を賛美いたします。今日このように主の日礼拝させることができ、心から感謝いたします。また癒しの本当に聖会を備えてくださり、心から感謝いたします。主イエスの皆による癒し、そして十字架の血による癒し、心から感謝いたします。私たちが主の名を宣言するときに、その中によってイエス様が十字架上で血を流してくださる、本当にその血を受け取る時となることができることを心から感謝いたします。憐れんでください。私たちは本当に癒しを受け取ります。どうか愛する兄弟姉妹の上に血を注いでくださいますように、主をお願いいたします。本当に主をイエス様の十字架を心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。